ちょっと最後に目標を諦めてしまった時のことを思い浮かべてみてほしいんですよ。
はいはい。
ダイエットでもいいですし、スキルアップのための勉強とか、まあ、仕事の大きなプロジェクトでも何でも構わないんですけど。
誰にでもありますよね、そういう挫折の経験って。
ですよね。でも、もしかすると、その挫折の本当の原因って、よく言われるような、あなたの意志が弱かったから、じゃなくてですね、モチベーションが純粋に自分のためすぎたからかもしれないんです。
いきなりこう痛いところをつくスタートですね。でもこれこそが今回私たちがこのディープダイブで向き合うテーマの核心なんですよ。
そうなんですよね。
はい。他人のために動くっていうと、なんかよくある道徳的な美談とかスピリチュアルな自己啓発みたいに聞こえるじゃないですか。
ああ、わかります。情けは人のためならずみたいな綺麗事っぽく聞こえがちですよね。
そうそう。でも実際のところ、それは人間の認知科学とか生態のメカニズムに深く根ざした極めて冷徹で合理的な、エネルギー出力アップの戦略なんです。
なるほど。今回はその他人のために動く人が成功するっていう言葉を、ただの精神論じゃなくて構造的なメカニズムとして徹底的に解体していくミッションですね。
ええ、そういうことです。
で、今回の手がかりとなるのが、愛知県にあるバドミントン教室、フェニックス愛知が、2026年6月3日に公開したブログ記事です。
はい。
タイトルがですね、格言、限界は自分ファーストから生まれる。他者を背負う自己拡張が圧倒的成果を叩き出す因果律というものです。
すごくインパクトのあるタイトルですよね。
そうなんですよ。スポーツの現場といわば極限状態から導き出された人間のエネルギー出力の秘密。ということで、ここから得られる視点はきっとあなたが明日直面する壁の乗り越え方を根本から変えちゃうはずです。さあ、一緒に深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。で、早速なんですけど、この資料がまず提示しているのは、なぜ人は壁にぶつかると止まってしまうのかっていう問題提起なんですね。
そもそもなぜ挫折するのかと。
ええ。多くの人は結果が出ない理由を才能がないとか環境が悪いとか時間がないっていう外部の要因のせいにしがちじゃないですか。
ああ、言っちゃいますね。忙しかったからしょうがないとか。
ですよね。でも資料はそれは真の原因ではなくて根本的な問題は行動理由の浅さにあると指摘しているんです。
行動理由が浅い。それはつまり目標に対する執着心が足りないってことですか？
まあそれもありますけど、もっと具体的に言うと自分のためだけに頑張っている状態の脆弱性のことなんです。
脆弱性ですか？
はい。人間って純粋な自己利益だけを目的としているとき、ちょっとでも困難とか苦痛に直面すると脳内で即座に、損得感情を始めちゃうんですよ。
ああ、なるほど。損得感情。
ええ。こんなに疲れる意味本当にあるのかなとか、これ以上やったら自分が損するんじゃないかとか。
はいはい。
失敗して恥をかくくらいならもうやめちゃった方がマシなんじゃないかって頭の中で計算し始めるんです。
ああ。その脳内会議すごく覚えがあります。なんかジムでランニングマシンは走ってる時とかに、
ええ、
今日は仕事で疲れたからまあここら辺で切り上げても別にいいよなって自分を納得させる言い訳を全力で探し始めるあの瞬間ですよね。
まさにそれです。で、最終的に脳が導き出す結論が自分だけならまあいいかっていう妥協なんですよ。
出た、まあいいか。
はい。資料はこのまあいいかという思考こそが人間の行動を完全に停止させる最強のブレーキだって断言してるんです。
最強のブレーキ。
ええ、これ認知科学の視点から見ても理にかなってて、自己保身のための損得感情って脳のワーキングメモリー、つまり作業記憶をめちゃくちゃ消費するんです。
ああ、常にバックグラウンドで計算が走ってる状態みたいな。
そうそう、自分は安全か傷つかないかっていうマイクロ計算を絶えず繰り返すせいで、本来パフォーマンスに向けるべき脳のリソースがそこで枯渇しちゃうんですよ。
なるほど。なんかそれってバッテリーが減ってきたスマートフォンの低電力モードにすごく似てません？
あ、低電力モードですか？
はい。電力が残り少なくなるとスマートフォンって自分が生き残るために画面を暗くしたりアプリの更新止めたりして、とにかくエネルギー消費を抑えようとするじゃないですか。自分を守るために。
その例えすごく構造を捉えてますね。ただ人間の脳の場合はもう少しアグレッシブというか。
ほう、アグレッシブ。
単に画面を暗くするだけじゃなくて、スマートフォンの OS が生き残るために 不要なアプリを強制終了させる状態に近いんです。
強制終了ですか？
ええ。自己保身のプログラムが作動すると、脳は限界を超えるための努力とか、成長に伴う痛みっていうものを真っ先に不要なアプリとして切る、終了してしまうんです。
うわー、なるほど。
自分を守るためなら成長なんて後回しでいいってシステムが判断しちゃうわけです。
成長アプリが強制終了させられちゃうわけですね。確かに人間って生物学的に見ても自己保身のプログラムが組み込まれてるわけですから。
はい。
過度な負荷を危険信号とみなして出力を下げるのってある意味正常な機能ですよね。でもそれだとずっと低電力モードのままで絶対にたどり着けない領域があるってことになりますよね。
おっしゃる通りです。エンジンを全開にしないと登れない坂道なのに、自分を守るために自らリミッターをかけて、結果的にエンストしてる状態です。
もったいないですね。
はい。自分の評価とか保身だけの目的の自分ファーストな行動って、少しでもマイナスが生じそうな局面でいとも簡単に折れちゃうんです。守るものが自分一人しかない状態って、実は最も脆弱なシステムなんですよ。
じゃあどうすればその強力な防衛本能っていうリミッターを解除して人間の出力を限界突破させることができるんでしょうか？
はい。
ここからが今回のディープダイブのハイライクですよね。資料ではそのブレイクスルーの鍵が自己拡張にあると述べています。
そうです。人間のシステムを根本から書き換えるメカニズムですね。資料の中ではいくつか具体例が挙げられていて。
確か。
例えば、子供の命や未来を願う親とか、社員の生活を守ろうと踏ん張る社長とか、
はいはい、
あとは教え子の可能性を潰したくない指導者、そしてペアやチームのために動くバドミントンプレーヤーですね。
なるほど。
彼らに共通しているのは、誰かの幸せや未来がかかっている状況では自分一人の都合で立ち止まることができないという事実なんです。
なるほどな。単純に他人のために頑張るって言葉だとどうしても道徳的に聞こえちゃうんですけど、自己拡張っていう表現だとすごく物理的というかシステム的な響きがありますよね。
相手をただの他人として扱うじゃなくて、
はい、
自分の境界線を広げて相手を自分の一部として内包してしまうような、そういう感覚でしょうか？まさにそれです。相手が拡張された自分の一部になる。そうすると相手の失敗が自分の痛みになって、相手の幸福が自分の幸福に直結するんです。
へえ。
これ脳内で何が起きてるかというと、扁桃体が司る恐怖とか自己保身のネットワークよりもオキシトシンなんかが関与する社会的結合とか他者を守るための神経回路が優位に働き始めるんですよ。
なるほど。じゃあ気合とか根性じゃなくて生物学的なハードウェアの切り替えが起きてるんですね。
そういうことです。この状態に入ると人間は驚くほど痛みや恐怖に対する耐性が上がるんです。
これちょっと建築の構造に例えると分かりやすいかもしれないですね。
建築ですか？
はい。一本の柱、つまり自分一人だと上からかかる重圧に耐えられる限界って決まってるじゃないですか。
ええ、ポキッと折れちゃいますよね。
でもその柱をアーチ構造みたいに他の柱と連結させて一つの大きなフレーム、つまり拡張された自分を作ると。
ああ、なるほど。
荷重が分散されて単体では到底支えきれないような何倍もの重量に耐えられるようになるみたいな。
非常に的確なメタファーですね。孤立した柱は簡単に折れますが、構造体の一部になれば強度は飛躍的に増えますからね。
はい。
で、自己拡張が起きると出力の質自体が劇的に変化するんです。資料の言葉を借りれば、観察量が圧倒的に深くなって思考回数や継続力が跳ね上がる。
限界の先へ進む理由が自分自身の保身から構造体全体を守るための必然に変わるわけですね。
その通りです。
ただですね、ここでちょっとあなたと一つ立ち止まって考えてみたい疑問があるんですけど。
はい、何でしょう？
いくら相手を自分に内包する自己拡張だって言ってもですよ、他人の人生とか未来を背負いすぎると逆に依存関係を生んじゃったり、私がこれだけやってあげてるのにみたいな重荷に潰されたりしませんか？
いや、そこは非常に鋭い指摘ですね。そしてこの資料が最も強く警告を発しているポイントでもあるんです。
あ、そうなんですか。
ええ、資料はそういう状態を偽物の利他と呼んでいて、本物の自己拡張とは明確に区別して切り捨ててるんです。
偽物の利他、偽物ってことですか？
はい。世の中にはあなたのためとかチームのためって言いながら、実際には相手を支配して自分の正しさを押し付けてるだけの人って少なくないじゃないですか。
ああ、耳が痛い話ですね。
例えば 子供の人生を自分の不安を処理するためにコントロールしようとする親とか、社員を社長自身の個人的な理想を実現するための単なる材料として扱う経営者とか。
うわ、それって相手が本当に欲しがっているものを見ようともしないで、私があなたに着てほしい服を無理やりプレゼントして、
はいはい、
でこんなに高いものをあげたんだから感謝してよって強要するような、あの最悪なプレゼントと全く同じ構造ですよね。
ええ、まさにただのミスマッチならまだしも、厄介なのはそこに心理的な支配が絡んでることなんですよ。
心理的な支配。
はい、これらは利他じゃなくて他人を道具とした単なる自己陶酔に過ぎないんです。相手を自分のストーリーに無理やり組み込もうとするのは自己拡張ではなくて、ただのエゴの肥大化なんですね。
なるほど、エゴの肥大化。じゃあ本物はどう違うんですか？
だからこそ資料は、本物の誰かのためには感情論ではなくて客観的な幸福の設計が必要だと説いているんです。
幸福の設計、なんかエンジニアリングみたいな冷静な響きの言葉ですね。
まさにエンジニアリングですよ。徹底的に相手を観察して状態を理解して、何に困っているかを見極める。そして相手の幸福が自立して成立する方向へ的確に自分のリソースを投入するんです。
自立して成立するですか？
ええ、相手を自分の物語に閉じ込めるんじゃなくて、相手自身の物語がうまく機能するようにシステムを設計する。それが本物の利他なんです。
なるほどな。自分が気持ちよくなるための行動じゃなくて、極めて冷静で客観的な事実の積み上げなんですね。
そういうことです。
じゃあこの幸福の設計という哲学が、実際のビジネスとかスポーツの現場でどうやって勝利とか結果に直結するのか、その構造的なアドバンテージの部分をもう少し深掘りしたいんですけど。
はい、ここで再び認知の話に戻りましょうか。
ええ、
ビジネス書とかでよくギバー、つまり与える人が成功するって言われますよね。
はいはい、よく聞きますね。
でもこれ、宇宙の法則とかカルマみたいなスピリチュアルな話じゃないんですよ。先ほど損得感情はワーキングメモリーを消費するって言いましたよね。
ええ、自分が安全かどうかを常に計算しちゃうから脳の容量を食うっていう話でした。
そうです。利己的な人はその極めて狭い自分の保身に認知の台形幅、つまりバンドウィズの大部分を奪われちゃってるんです。
ああ、なるほど。
だからビジネスの現場でも自分がどう評価されるかとか、上司に怒られないかしか見えなくなっちゃう。
はいはい。
一方で自己拡張を果たして幸福の設計に集中している人は、自分を守るためのマイクロ計算から解放されてるんですよ。
ってことは、その余った膨大な認知リソースをすべて外部の観察に振り向けることができるってことですか？
そう、まさにそれなんですよ。視野の広さがそのまま情報の解像度の高さに直結するんです。
へえ。
バドミントンの例が非常にわかりやすいんですけど、利己的なプレイヤーの解像度って、自分が気持ちよく打てるかどうかとか、自分がミスした時の言い訳くらいにとどまっちゃうんです。
ああ、自分のことしか見えてない。
ええ、でも自己拡張したプレイヤーは、ペアが今どういう体勢か、どう配球すればペアが苦しくならないかとか、相手の重心がどう傾いているかまで、コート全体の情報が克明に見えているんです。
なるほど。認知のリソースを自分の内側じゃなくてコート全体に使っているから、他の人には見えていない隙間とか仲間の疲労度が見えるようになる。
ええ、
だから最も適切な次の一手が打てる、結果的に勝つ確率が跳ね上がる。これ完全にロジカルな話ですね。
ビジネスでも全く同じですよ。顧客の根本的なペインポイントは何かとか、社員が最大限の力を発揮できる構造はどう作ればいいかが見えるようになる。
うんうん。
誤信を捨てかもとによるこの圧倒的な情報の解像度の差こそが、結果を出し続けるための構造的なアドバンテージの正体なんです。
いやー、すごいですね。これ資料の最後に引用されているテクニカルライターのレンさんっていう方の熱い感想文の言葉があるんですけど、
はい、
ここまでの議論を踏まえることでより一層深く刺さりますよね。あなたにもぜひ共有させてください。
ねえ、お願いします。
誰かのために動ける人間はもう一人分の命で戦っていない。痛みを引き受け、エゴを削り落とした幸福の設計ができた時、私たちは初めて一人分の命を超えた爆発的な生存エネルギーを手に入れることができる。
もう一人分の命で戦っていないって、自己拡張による認知とエネルギーの変容を見事に言い表してますよね。
本当にそうですね。
結果が出ない人は自分のためだけに戦って低電力モードですぐに限界を迎える。でも 他者の未来まで背負って戦っている人は、引き出されるエネルギーの量も、世界を捉える解像度も、文字通り次元が違うわけですよ。
さて、あっという間にお時間ですが、今回のディープダイブの要点を振り返ってみましょう。
はい。
私たちが最も強くなる瞬間、それは自己保身という低電力モードで自分の利益を計算している時ではありませんでした。自分ファーストという狭い限界を壊し、相手を客観的に観察して自立を助ける幸福の設計を行うこと、他者を自分の一部として内包する自己拡張を手に入れた時、私たちの脳は保身のブレーキを外し、圧倒的な解像度とエネルギーで結果を生む。これこそが利他行動の裏にある冷徹な因果律でしたね。
そうですね。誰かのために動くことは、重荷を背負うことじゃなくて、自分自身の認知の帯域幅を広げて、限界の先へと突き進むための最も合理的で強力な戦略だということです。
最後に、これを聞いているあなたに一つ考えてみてほしいことがあるんです。今日学んだ自己拡張という概念。
はい。
もし私たちが皆、隣にいる人の幸福を拡張された自分の一部として認識できるようになったとしたら、私たちの社会における競争という言葉の意味そのものが根底から変わってしまうんじゃないでしょうか。
非常に興味深い視点ですね。競争って本来限られたパイを奪い合うゼロサムゲームとして捉えられがちじゃないですか。
ええ。
でもお互いが相手の幸福をジミラのシステムに組み込む自己拡張を前提とした場合、他者を打ち欠かすことは自分の一部を破壊することと同義になっちゃうんです。
そうなんですよ。そうなればビジネスでもスポーツでも相手を欠かすことじゃなくて、お互いの限界を広げ合って共にシステム全体を強固にしていくことこそが未来の勝つという概念になるのかもしれません。
素晴らしいですね。
明日の会議で、あるいは日常のふとした瞬間に、あなたは誰の未来を自分の一部として拡張してみますか。保身というアプリを終了させて、もう一人分の命で戦う準備はできましたか。今回の深掘りがあなたの行動の限界を突破する強力なヒントになることを願っています。それではまた次回のディープダイブでお会いしましょう。